今日のメッセージの箇所を読みます。今日のメッセージの箇所はエペソ人への手紙1章2節から14節、エペソ人への手紙1章2節から14節まで。373ページ。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをキリストイエスによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものともなりました。御心によりご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって証印をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。今日はこの中で特にこの実節の時がついに満ちて実現します、一切のものがキリストにあって天にあるもの地にあるものがこの方にあって一つに集められるのですというところを中心に、いろんな箇所から、お話をしていきたいと思っています。先ほどもご報告しましたけれども、先週の水木金と大船渡に行ってきました。気仙沼陸前高田大船渡と行ってきましたけれども、非常に行って報道されていないことの中で、私自身が胸を痛めたことは、先ほどもお話ししましたけれども、人々の中にある被災地にあって被災した人と被災していない人たちとの間の対立があるということでありました。でそのためにまた先祖伝来受け継いだ土地というものを非常に大切にする土地柄であるということもあって、高台移転をしようとしてですね、高台にある土地を持っている人たちに土地を行政の方から売ってほしいというふうに依頼をしても、これも全く進まないということなわけです。ですから高台の方に土地を確保できなければ高台移転もできないし、また海沿いの地帯を商業地帯とかそういうものにこう変えていこうと、高い建物を建てていこうとしても人が住む場所が確保できないことには何も進まないという状況が今あると。そして市議の人の話によると、先ほども言いましたけれども、仕事の募集をかけても定員に応募する人の数が定員に満たないという状況がある。で確かに仕事はなくて皆さん仕事がなくて困っているのに、で仕事がありますと言っても応募してこないという状況がある。もちろんその募集する人数というのは全然必要な仕事の数から言えば全然足りないわけですよね。つまり全ての人たちが 仕事を得て立ち上がっていくために必要な数の仕事はないわけです。で、そのごくわずかの数の募集をかけてもそれに応募してくる人が少ないという状況があるというようなことで、もう被災した方々の心の中にあるその立ち上がれない気持ちが本当に深いということをですね、聞いて本当にこう心を痛みました。仕事があれば、言うならば仕事を与えれば立ち上がることができるかって言ったら、仕事が与えられても立ち上がれない状況があるということであったのです。本当にそういう中で、そういう分裂を癒す力、そして人々が本当に立ち上がっていくことができる力というのは、イエス様にあって一つとされていくということしか本当にないんだなということを今回言って深く感じてきました。今読んだエペソ人への手紙10節一章一節に、時がついに満ちて、この時のための御心が実行に移され、天にあるものも地にあるものも一切のものがキリストにあって一つに集められるという言葉があります。この一つに集められるというのは、ゴミを一つに集めるみたいな集め方ではないんです。これは英語だとユナイトっていう言葉で訳してありますけれども、連合するとかですね、結合させるという意味なんです。お互いとお互いの間に関係を作るという、そういう意味であるわけなんですね。で、イエス・キリストの、イエス様の技というのは、バラバラバラバラだったものを一つに集め、一つの体とする、それがイエス様の技なんですけれども、それは何によってそれが行われるのかというと、律法を廃棄することによってなんだ。で、律法というのは人を分断するものなんだ。これをやったら神様あなた喜んでくれるよ、これをやらなかったら神様あなたのことを喜ばないよ、これをやってしまったら神様あなたのことを喜ばない、何か罪を犯したり失敗したりすると、でちゃんと律法を守ったら喜んでくれるよというふうに言った、そういうふうにして人を二つに分けるのが律法の働きなんです。これができる人は神様に喜ばれるけども、これができない人は神様に喜ばれない、そういったような律法の働き、それを廃棄することによって、それを打ち砕くことによって、イエス様はご自分の民を一つに集めるとおっしゃるのです。集めるだけでなく、お互いが結び合わされて一つの体とされていく。じゃあどういうふうにね、どういうふうに律法が廃棄されていくのかということの例を、使徒の働きの8章26節以下で読んでみたいと思います。使徒の働きの8章26節以下、どこかというと、新約聖書の243ページでしょうか。25節からちょっと読みましょうかね。このようにして使徒たちは厳かに証しをし、また主の言葉を語って後、エルサレムへの帰途につき、サマリア人の多くの村で福音を述べ伝えた。ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王カンダケの高官で、女王の全 財産全部を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。 彼が読んでいた聖書の箇所はこうであった。こう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りていき、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。水から上がった時、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰っていったとあります。これよくですね、伝道しましょうというような時にね、用いられる箇所なんですけれども、もうちょっと詳しく考えていくとまた別の側面が出てくると思います。場所はどこかというとですね、ちょっと見えにくいですけど、サマリアっていうのはここです。ピリポという人がサマリアに行ってイエス様のことを述べ伝えました。そうするとサマリアに住んでいた人たちがイエス様を信じますと、イエス様を信じるようになった。ところが聖霊がまだ下ってなかった。それでエルサレム教会、エルサレムはここです。エルサレム教会は、ペテロとヨハネをですね、使わせてサマリアの人たちが聖霊を受けるようにって祈ったら、サマリアの人たちに聖霊が下った。でピリポはね、サマリアでやることはなくなっちゃったんですね。やることがなくなった。自分がサマリアでやらなきゃいけないことはもうないということが分かった。自分の働き終わった。じゃあどうしようかな、どうしたらいいんですかっていう、祈ってたと思います。そうすると主の御霊がエルサレムからガザへ下る道に行けって言うんですよ。長いですよね。どこ行けばいいか分かんないですよね。エルサレムからガザへ行く道に行きなさい。で今はこの道は荒れ果てている。どの辺だったか分かりません。とにかくサマリアから一度エルサレムの方に行って、この道をこう何があると言われずに、サマリアにから、あ、そのエルサレムからガザに下る道を下っていったら、1日目の午後6時ぐらいに馬車に出会うよとか、そういうふうに何も言われてないんです何も言われてなくて、この道を行けって言われた。で、だいたいサマリアからこの辺りまで行くのに3日ぐらいかかります。歩いて3日間。で、何をするか分からないのに3日間ただ歩き続けるわけです。行けと言われてから行く。そうするとですね、エチオピアの女王カンダケに仕える宦官がと出会う。で、このカンダケっていうのは人の名前ではありません。これはエチオピアの女王のことをカンダケっていうんです。エジプトの王のことをファラオっていうでしょ。エジプトの王のことをファラオっていうでしょ。で、日本の王のことを天皇っていうじゃないですか。で、同じようにエチオピアの女王のことをカンダケっていうんです。で、その、それに仕える宦官が、宦官ってわかる？宦官っていうのは男性の睾丸を切り取られた人なんです。エルサレムから帰る途中だった。で、その人が預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたわけです。そうするとね、ピリポはね、歩いてるわけですよ。で、こっちは馬車なんです。で、追いかけていって馬車と一緒に行けって、もう一生懸命走るわけです。で、一生懸命走っていって、そばにまで行ったらですね、預言者イザヤの書が読んでるのが聞こえるわけです。そうするとピリポは走りながら、読んでることわかりますかってこう叫ぶわけですね。読んでることわかりますかって言うと、そうすると宦官は誰かが解説してくれなかったら分かりませんって言って、どうぞ乗ってくださいっていうわけです。教えてくださいというわけです。で、この カンガンはエルサレムに行って帰ってくる途中だった。エルサレム礼拝に行って帰ってくる途中だったんだけども、なんでエルサレムに行ったんでしょうか。なんでエルサレムに行ったんでしょうか。何か願いがあったから行ったんだと思います。礼拝に行ったわけだから。じゃあその願いは叶えられたんでしょうか。どういう経験を彼はエルサレムでしたんでしょうか。それを解く鍵が、彼が宦官であったということと、私がバプテスマを受けるのは何か差し支えがありますかと聞いている言葉、ここから彼がエルサレムでどういうことを経験して今ここにいるのかということが分かります。彼は宦官です。宦官は奴隷です。どんなに高い地位を与えられていても彼は奴隷だったんです。奴隷であって女王やあるいは王女に仕えるために男性の生殖器を切り取られてしまっているんです。どうですか、男の子たちも今日は来ているけど、男性にとってそれはどういうことでしょうか。自分の存在のすべてを否定されることと等しいことであると思います。自分のアイデンティティを失います。自分が何のために存在しているのか、自分の存在の虚しさの中で彼はやっぱり苦しんだと思います。女性を愛することはもちろんできない、家族を持つこともできないのです。そういう中で彼は天地を創造した神を礼拝するところがエルサレムにあると聞いたんです。エルサレムに行けばそこに天地を創造した神を礼拝する神殿があって、そこで礼拝をし主のために加えられるならば自分のこの虚しさも満たされるんじゃないかという期待を彼は持って数千キロの道を行ってるわけです。今みたいに飛行機があるわけじゃない、新幹線で行けるわけではないわけです、まあ、馬車だったから歩くよりは早かったと思いますけれども、でも多くの時間と莫大な費用をかけて彼はエルサレムに行きました。ところがね、彼がエルサレムで体験したものは何だったかというと、申命記の23章1節に書いてあることなんです。睾丸の潰れたもの、陰茎を切り取られたものは主の集会に加わってはならない。つまり彼はエルサレムに行って主のために加えられるならば自分のこの存在の虚しさ、存在の苦しさが癒されるんじゃないかと、それを願ってエルサレムに行ったんです。ところがエルサレムに行ったら彼は律法によってさらに徹底的に否定されるということを経験したわけなんです。彼の願いは聞き届けられなかったんです。でユダヤ教じゃない人たちがユダヤ教に改宗するためには割礼を受けることと、それから洗礼を受けることが求められていました。彼は主の集会に加わりたいと願ったけれども、彼が宦官であるということのようにその願いは聞き入れられなかった、ダメだと言われたわけです。しかし彼はなお高価な聖書、こういう聖書ってこういう形のものじゃないですよ、羊皮紙に書いた非常に高価なものです。それをたくさん多分買えるだけ買って帰っていこうとしていた。そして預言者イザヤの書を朗読しながら帰っていったんです。帰っていこうとしていた。その宦官を主イエス様はお見捨てにならなかった。この宦官のところにピリポをお使わしになったのです。それが主イエス様です。イザヤ書の53章を彼は読んでいました。ちょっと開いてみたらいいと思いますけれども、イザヤ書の53章 私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。1214ページです。1214ページ、ちょうど真ん中、聖書の真ん中のあたり、1214ページ。もう一度最初から読みます。イザヤ書53章。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の中から出る根のように育った。彼には私たちの見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼をたっ飛ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての咎を彼に負わせた。彼は痛みつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、気を狩る者の前で黙っている御羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力を讃えたことを、ここまでこうずっと読んでいたわけです。宦官は尋ねるんです。どうして尋ねたか。私たちの咎のために打たれ、この人の傷によって私たちが癒されると書いてあるけれども、これは一体誰のことを言ってるのですか。誰のことを言ってるんですか。この預言者自身のことですかと聞きます。するとピリポは答えます。それはナザレのイエスのことだ。罪のないイエス様の十字架が罪人の私たちを救うという話を彼はしていくのです。神様の前にも、また人の前にも、また自分自身の前にも、完全でない私たち、そういうものを救うのは罪のないイエス様が十字架にかかって死んでくださったからなんだと言うんです。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらしたんだ。彼の打ち傷が私たちに癒しを、平和を、平安をもたらしたと語っていく。私たちはですね、自分の思いが正しいと思いますね。それはもう何度も言ってますけれども、私たちの基本的な心の動きっていうのは、自分が思っていることが正しいんだ、だから喧嘩するわけです。喧嘩するし、自分と違うことをやっている人を見ると批判したくなる。あれは違う、みんながそう思っている、それを罪というわけです。罪というのは自分が正しいと思うことなんですね。で、それぞれが自分勝手な道に進んでいった。その自分勝手な道というのは、自分が正しいと思う道というのは、神様よりも私が正しいという道ですから、神様、あるいは自分が思っていることが神様の道と思うこと、それが自分の道ですね。それは滅びの道なのだと。そういう私たちの罪と咎を神様はイエス様に負わせたのだと聖書は言うのです。イエス様が私たちが負わなければいけない罪を全部負ってくださった。イエス様は私たちのために打たれ、殺された。その打ち傷、十字架の血によって私たちは癒されたのだとピリポはこう語っていくのです。ピリポは この宦官はですね、ピリポの話を聞くうちに自分の心が癒されていくことを感じていきます。そして、この方を信じていきたい、生きていきたいと彼は思うようになるわけです。そして言うんですね、ここに水があります、私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがありますか。エルサレムでは差し支えたわけです。彼の体が差し支えとなった。宦官であることがバプテスマを受けることを許さなかったのです。それは律法が許さなかったのです。私の不完全な体、律法によって否定されたこの体はバプテスマを受けるのに差し支えとなりますか。イエス様を信じるのにこの体で大丈夫なんでしょうかと彼は聞いたのです。真実の信仰によって私たちは結び合わされるとさっき学びましたけれども、イエス様によって与えられるイエス様の真実、イエス様の信仰に私たち自身がこう結び合わさっていく、合わせられるというような信仰はですね、何かが差し支えとなるようなものではないのです。私たちがどんなものであっても、律法が私たちに向かってお前はダメだというようなことがあったとしても、そういうもの、そういう差し支えとなるものをイエス様は全て打ち砕いたのです。それがイエス様の真実、イエス様の力、十字架の愛の力でありました。イエス様の真実だけが私たちを救う。律法の行いや律法がお前はダメだと言うかもしれないけども、そういうことが私たちの救いを左右することはないんです。またそれは裏返して言うならば、私たちは律法の行いによって救いを買い取ることはできないし、自分の行いによって神様の愛を買うことはできない。これは一方的に与えられるものだからです。この圧倒的な主イエス様の十字架の恵みが天にあるもの、地にあるもの一切をキリストにあって一つに結合する。皆さん、そして宦官はですね、ピリポによってバプテスマを受けて帰っていくわけですが、その後どうしたと思いますか。その後どうしたと思いますか。私は多分宦官は引き続きイザヤ書を読み続けていっただろうと思います。で、読み続けていくとですね、ちょっと後にね、こういう言葉が書いてあるんです。56章、主はこう仰せられる。公正を守り正義を行え。私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事にもその手を出さないこのような人、これを固く保つ人の子は。これは礼拝を大切にしながら生きるということですね。そしてその後3節、主に連なる外国人は言ってはならない。私はきっと私をその民から切り離されると。宦官も言ってはならない。私は枯れ木だと。読み進めていったときに、宦官はこの聖書の言葉を、この聖書の言葉にぶち当たるというか、この聖書の言葉を読むのです。宦官も言ってはならない、私は枯れ木だと言うな。なぜか、まことに主はこうおせられる。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を守る、固く守る、保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで、息子、娘たちにも勝る分け前と名を与え、 絶えることのない永遠の名を与える、私の祝福を満たすとおっしゃった。この宦官はイエス様に出会って、そして主の民に加えられ、そして私があなたの全てとなるという神様の祝福の言葉を受けて、そして本当に喜び勇んでエチオピアに帰ることができたのです。主イエス様の、主イエス様の恵み、十字架の恵みは律法によって分断されていた者たちを本当に一つにすることができた、できる、そういう恵みであったのです。この恵みこそが、この力こそが今分裂している私たちの社会、被災地にあってもそうです。分裂している者たちを本当に一つにすることができるのです。イエス様の十字架の血によらなければ分裂したものを一つにすることはできない。そのことを私今回被災地に行って本当に感じました。もちろんいろいろな行政の手腕であるとかそういうことはあると思います。しかし人が人を本当に許し、私の兄弟と言って、私の姉妹と言って共に生きていくためには、本当にこのイエス様にあって一つにされるということが、そのことが本当に必要なのだということを本当に感じて帰ってきました。またそのことをイエス様ご自身が十字架の地において成してくださるとおっしゃっているので、そのことを本当に信じて生きていきたいなと思っております。お祈りをしたいと思います。天のお父様、私たちは自分の道が正しい、自分の思うことこそが神様の思うことだと、そのような傲慢に満たされて自分勝手な道を歩いておりました。今もそのようなことがあります。どうぞ私たちの罪をお許しください。しかし主イエス様、あなたはそんな罪深く傲慢な私たちを憐れんで招いてくださいました。私の十字架の血を受けなさいと。主よ、どうぞ私たちを引き寄せ、私たち一人一人にあなたの十字架の血を注いでください。そして本当にあなたの血にあって今まで分断されていた者たちが一つに結び合わされ、互いにあなたにあって愛し合いながら生きていくことができるように助け導いてください。日々あなたを仰ぎながら、互いに許し合い、互いに受け入れ合いながら、今分裂したこの国を、分断されたこの国を、人々の心を一つにするあなたの力を経験しながら生きていくことができるようお助けくださいますようにお願いいたします。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。